ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は一般財団法人熊本県健康管理協会理事長の小山和作先生にお越しいただきました。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞ。
もう先生はもういろんなところで、いろんな肩書きを持ってらっしゃるというのもあれですけども、もうすごく活躍の幅のフィールドが広いんですけれども、まあ、今回は健康管理協会の理事長ということで、はいはい、いろいろご紹介をしていただこうと思っておりますが、はい、さあそもそもですね、健康管理協会が、はい、その作られたこのきっかけというところから紹介していただきたいんですけども、
はいはい、まあ、話せば長いことですけれども、とにかく私たちが医者に習った頃っていうのはですね、昭和の35年私は医者になったんですけど、その前後というのはまだまだその戦後のあれが混沌として、まあ特に熊本県というのはまあ医者が少ないというか、いや少ないんじゃないんですよね、偏ってるんですね。だからその熊本県はもう熊本市には結構医者がおってるんですけど、周辺になると非常に医者が少ないという、で非常にその地域差が強かったですね。で結局はそれでも熊本市内でもいろんな意味でですね、必ずしも救急医療が十分であったわけじゃないし、だから結局そのまあお医者さんもねお忙しいと結局たらい回しになっちゃったりするし、そういうようなこともあった時期です。でそういう中にこれじゃやっぱりいかんだろう、新しいきちっとした医療を作ろうじゃないかっていう話が起こってきたのが新しい医療を作る会っていう会なんですね。それは僕らはもうすでに私医者ももちろんなってましたけども、はい、学生の時にいろんなボランティア活動をやりながらそういうこともだんだん芽吹いてきたんですね。で私の仲間がたくさんおりましたので、でその連中と一緒になって新しい医療を作る会、それはもう医者だけじゃなくて、はい、医療関係者も他のいろんなその実際行政関係の方も、一般の民間の人もですね含めてそういう会を作ってどんどんね発展していったんですね。その時は元矢ヶ谷さん学長になられた六反田先生っていうのが会長で始まって、はい、でだんだんこう進んでいくんですが、その中でいや何か形あるものを作ろうじゃないかって言って、ほうほうほうほう、その中で結局健康からの医療っていうのと、それからチーム医療っていうのはチームでみんなでやるんだよってことと、はい、それから住民の皆さん方本来は自分の健康の問題だから自分たちこそ本気でやらないかんだろうって言って住民参加という、この3つの柱を掲げて動き出したんですね。その中の一つの健康の医療ということから財団法人健康管理協会が実は生まれてくると、こういうことなんですね。
そこから出てきたわけですね、はい、まあ、皆さん人間ドックとかでおなじみかもしれませんけれども、その日赤の、まあ、お隣というかあそこ敷地でいいんですかね、健康管理センターがありますですね、
はい、
私も人間ドックでお世話になっておりますけれども、
はい、ありがとうございます、
は
い、
まあ、そこの、まあ、所長25年先生はずっと勤めていらっしゃいまして、はい、まあ、そういった、まあ、健康管理センターができたというのも、まあ、そういったところからこうつながっていって、
健康管理協会というのはまだ最初はそこじゃなくて、何もその施設を持たないで、車だけで全県がぐりぐり回って検診をやってたんですね、でやっぱりどうしても施設が欲しいなと、でその時の会長がその当時大変には力のある河津太郎さんという方でしたんで、その方にお願いしてなんか施設を持ちたいんですよねって言ったんですよ、そしたら実績の横がどうだろうっていう話をされて、私もあそこはまだ敷地空いてますからどうぞとお願いしたいんですって言ったら、県の土地だから知事に言ってこいって、で沢田当時の沢田知事に話したら、はい、日赤が管理してんだから、日赤がよかちゅうならよかたいっておっしゃって、で結局は日赤の配下の中にですね、結局日赤がもちろん金は集めないといけませんが、その時川津さんが大変にありがたい方に、あんたは医者だから医者らしいことしとけと、俺が金はどうかしてやろうとこう言っていただいて、で実は日赤の予備費をですね、まあ、災害救助のためのあるんで、それを立て替えて出しとくから儲けて戻せる で結局はそれをだからそこで始まったんですね。
なるほどですね。
それはだから日赤病院のすぐ横、日赤病院も昭和50年に移ってるんです、まあ、水道庁になったんですけどね、移って、でその5年後にそこに健康管理協会、じゃないごめんなさいから生まれた、日赤の健康管理センターができたんですね。で当然日赤の土地管理した土地の上に日赤金出したんですから、そのまま赤十字の健康管理センターという形になったと、
なるほど。
こういくさ、それが最初は私が所長を始めてずっと25年間、まあ、私も定年になりましたね、一応言いましたけども、
あ、そういう流れで今そこに形が今できていると。
だから原稿ら協会そのまま残って、ええ、ほとんどその検診とかなんかの人間ドックなんかは日赤の健康管理センターが、
うん、やっているということですね。
だからこちらはどちらかというと啓蒙活動というか啓発活動をね、皆さんにいかにして健康を広めるかという活動を健康管理協会はしようと、
なるほど、
こういうことで電話相談やカリコレもすることになったわけですね。
今ですね、まあ、その形に一つなったというところで、まあ、啓発活動いっぱいいろいろやってらっしゃいまして、はいはい、その中に今ちょっとお話が出ました、あの電話相談、
はい、
これをもういろいろやってらっしゃいましてですね、まあ、他にもいろんなことやってらっしゃるんですけれども、まあ具体的な今協会の活動というのをちょっと紹介していただけますか。
あ、は
い、
協会はですね、今言ったように、一番大きなのは電話相談ですね、
はい、
それから他にですね川津太郎さん亡くなりましたけども、大変に偉大な方だったんで、この方のあれを検証するというか、皆さんにもまだまだこの方を残したいという気持ちもあって、川津太郎賞という賞を作りました。
ほうほうほうほうほう。
でどちらかというとですね、まあ、あの保健師さんだとか、要するに県下の保健活動に非常に力を入れた人たち、それでもまあどちらかというとあんまりなんとか賞って賞をもらうような人じゃなくて、下積みで一生懸命やった人たちを検証しようじゃないかということが始まりなんですね。それを毎年大体2人ずつ、検証しておりますがね。でその他に、まあ、あの赤十字はどうしても組織の中の赤十字ですから、はい、他の団体とはそれほどその砕けてつながれできないんですが、あの例えば全国の予防医学をやってるような連中、
はい、
そういうとつながりは健康協会がやろう、
なるほど、
いう形でそういうこともやっておりますね。ですからいろんな他のがん予防の問題だとか、そうそういろんな団体がいろんなところでありますので、そういう人たちとつながりながら、予防医学事業中央会だとか、全国にそういうの団体が、それと、まあ、兄弟関係を結んでありながらやっているということでしょうね。
非常にあの拠点となっていってるわけですよ ね。
そうです、そうですね、
まあ、そんな中でもやっぱり皆さんに一番身近で役立つ部分でいきますと、やっぱりちょっと気軽にできる電話相談かなと先生思うんですけれども、
はいはいはい、
この電話相談のことをちょっと詳しく紹介していただけますか。
はい、あの電話相談はですね、実を言うとその教会ができる前のさっき言った新しい医療を作る会って言いましたよね、はい、その中の一環として電話相談しようじゃないかと、皆さん方ね、どうしたらいいかってわからないで不安がってる人がいっぱいおると思うので、今でこそもう病院がかなり整備されてきましたけども、
はい、
そのとにかく自分はこんな症状あるんだけどどうしたらいいですかって迷ってる人たちにお答えしようと、そういうようなので電話相談を始めました、
はい、
これはもう、大学まだその協会もなかった時代ですから、大学病院の隣にですね、
はい、
ビルがありまして、そのビルを借りて、そこを新しい医療通貨の事務所にしておりました、
はい、
そこにみんなやってきましてね、その時医者もおれば看護師もおれば、いろんなものが集まってですね、電話相談答えたりなんかします。でそれは電話相談によって医療関係、医者も含めてですが、医療関係者が本当にあのどちらかというとこれ医療関係者っていうのは一方的なんですよね。まあ、いわばあの症状があって訴えきたら、あ、分かった俺に任せなさいと、じゃあ俺はどうかしてやろうって、なんかこういかにもですね、だけど本当にじっくりとですね、受診者というか患者さんの声を聞くということはあんまり時間的に余裕もなくてありませんよね。だからついついどうしてもですね、一方的なありがちです、
はい、なるほど、
お説教がちがましくなってきたりね。だからそういうことではですね、やっぱ逆に言うとよく聞こうと、患者さんの気持ち聞こうと、それによって医者としての勉強にもなるんです、実は言うと、
はあ、
患者保健師さんたちもね、
はい、
でそういう意味で自分たちの勉強ということも含めながら、そしてそういうあのお聞きになったその、ね、方々に対するなんかサービスもできるかなと、こういうことで始めました。それがずっと連綿と、だから今も40年以上続いてるわけですね。だから、
はあ、これはですね、うん、もうそのまあ、本当に40年以上でこれを役立てて、これからやっぱり病院にね、そのちょっと気づきがあって、行かれてこう病を未然に防ぐことができたという方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
はい、そうですね、
非常にあの電話相談ですから、
はい、
もういろんな多岐にわたって質問が出てくると思うんですけども、
ただですね、健康電話相談というんですよね、はい、病気相談ではないんですよ、
なるほど、
だから、例えばこんな病気ですよって病気をどうして治療しますか、どこに来ますかってそんなことを聞かれたという、じゃあ、これは電話相談、健康電話相談ですから、あなたご心配だったらこういう考え方が必要ですよねって、日常生活こういう生活しましょう、食生活はこうですねっていう話はいたしますけれども、
なるほど、
どこどこに来なさいということはですね、まあ、一般的に あなたはやっぱり医療を受けた方がいいですねということを言いますよ、うん、でどこに来ますかって、いやそんなと特定なところを紹介するわけじゃございません、ね、だからものの考え方ですね、うん、それをアドバイスするというかということなんです。で中にはしかしですね、話して、まあ、特に高齢者なんですけど、
はい、
なんかこう一生懸命話して誰に話していいかって分からんでしょうか、電話かけてきて話されるんですよ。なかなかと話す、こっちは入って聞くじゃないですか、そして聞いて、まあね、中には30分くらい話される方ありますよね。いやそうです、分かりました、でこっちから何か言おうと思ったら、いや本当ありがとうございました、そう電話切られるなんだこっちは何も喋ってないよってんだけどね、だから結局その話すことによって満足されるというか、
なるほど、
そういう方もあるんですね。
なんかいろんな意味で役立ってるところがちょっとありますね。
私はだからそういう意味で単なるなんか医療相談と、普通はよくいろんな放送番組でもやってるところありますよね、ちょっと違うと思いますこれは。だからその病気を相談じゃなくて健康相談っていう意味ですから、ただまあ最初は言うんですけど、お金儲けの相談はダメです、できませんよと、それ以外だったら何でもどうぞ。
いやでもこれ病院に行くまではないけれども、ちょっとなんか気になることが出てきたと、
そうい
うことってあると思うんですよ。皆さん年をもちろん重ねていったりとか、
う
ん、日々の体調の変化ってあると思うんですけども、そういうの気軽に電話で相談できるというのはすごくありがたいですよね。
そういうことですね、まさにそういうためにあるわけです、うん、ですから例えば専門の、ね、医者が、私は皮膚科ですから皮膚科の相談ならどうぞ、それ以外は私しません、そんなことじゃないんです。だから医者もおれば、保健師もおれば、看護師もおれば、栄養士もおれば、あるいはその、ケースワーカーの人もおるんですけども、はい、だからそういう人たちがですね、その自分の専門の説明をするというんじゃなくて、そういう健康に対する不安やなんかに答えてあげるものをどう考えたらいいか、あそれはねこういうことを考えましょうねっていうような、その考え方を お話しするという、ですから特別の専門家のが必要な話があるかもしれません。実はだんだん聞いてみて、あこれはちょっとね専門家聞いたらいいかな、だったら、はい、この専門病院に行きなさいと、特に名前言わないけれどもね、例えば皮膚科に行ってごらんなさいとか、あるいはその循環器の共謀している病院にお尋ねになった方がいいかもしれませんねとかいうおすすめはしますけどね。
いやでもちょっとこういうね、皆さんがいらっしゃってちょっと気軽に電話相談できるっていうのはありがたいことですね、
はい。
これ皆さん今ね月曜から金曜まで行われておりまして、相談時間は午前7時から
午後です、
あごめんなさい、午後7時からですね、午後8時30分まで、はい、ということでございますので、で、いろんな方が今おっしゃった、ご紹介いただいた通り、お医者さんだけじゃなくて、栄養士の方だったり薬剤師の方だったり、いろんな方々が相談に乗って、いただけますので、ぜひねこちらの方に、電話相談をしていただきたいと思います。月曜から金曜まで、夜7時から、8時30分までということになっております、はい、先生これ電話番号は協会に直接おかけすることになるんですかね。
そうです、はい、専用の電話番号ございますのでね、はい、そこにかけていただきたいと思います。
番号ちょっとご紹介しておきましょう、
はい、
096-382-9045 096-382-9045、こちらまで月曜から金曜となっておりますので、お仕事が終わった後でもちょっと気になることがあったら、
はい、
お電話いただきたいと思います。
ご自分のことじゃなくても、ご家族の方のね、いろんな問題でもご相談なんて結構なんですよ。うちのおじいちゃんこうなんですよねっていう話はよく結構ありますね。
はい、
どうぞ一つ
自分以外のことでも大丈夫と、
お待ちしております、
ね、はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います、ということで今日はもう時間があっという間に先生来てしまいましたけれども、はい、またぜひ今度は予防医学のことでも詳しく、はい、ご紹介いただきたいと思います。
お伺いします、
はい、ということで今日は一般財団法人熊本県健康管理協会理事長の小山麻作先生にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボのコーナーでした。